给中国一本的，我们一起加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。前回は旅行者の声、
そうですね、
というテーマ、
現地の事情という部分で言うと、
はい、
旅行者だけじゃなくて、
はい、
また変わってますね。まあ変わってんのかな、変わってないのかなっていう。まあ、
今回はびっくりした、なんか感じた、いろんなことをちょっと今回の番組で紹介しようかなと思ってます。
そうですね。
はい、まず住宅。
まあいつも出る話題。
で、中古屋高いですよ。
だからもうずっと高い高い高いって言われてて、もうすぐまあ
落ち着く。
落ち着く、もしくは日本のバブルじゃないけど、まずいんじゃないのと、崩壊するんじゃないのみたいな話はあるんだけど、
全然
相変わらず。
很贵。
だからもうこれ落ちないって言ってたよね。
落ちない、
落ちることはない、だからここから、ある程度上げ幅は減ってくるかもしれないけど、
はい、高いで、うちの、うちのではなくて友達が100万元、100万元って日本円で、
1700万
ぐらい、
1700、800万
万ぐらいの上海でマンション買って、で3年後で400万元で売ったんですよ。
5000万だね。
でただ売ったら
6000万、
次も買わないともう住むところはないので、もう半年くらいは経って、もうなくて、結局800万元で
マンション、新しいマンション買うんだよね。上海で買った。で結局ローンが増えちゃった。
そうです。なかなかもう買ったらもう買えないぐらいの、売ったらもう買えないぐらいのそういう状況ですね。
そう、旅行者の中のイワンさんも言ってたけど、もうこのさん、別に住宅の話題って別に上海に住んでる人たちにとっては、上がってもそんなに興奮しないんです。そんなにもう喜ばないです。
そうです
ね。なぜならば上海で上がろうが売れないんです。売れないっていうのは何でかって、売りに出せば売れるんだけど、だけど売っちゃったら、自分がまだ上海でどっかを買おうとしたらもう別の物件も高くなってるから、結局売れないってことは、別にその見た目の価値が上がるだけであって、もう今はなんか一喜一憂しなくなりましたねみたいな。
そう、あと今上海どんどん上がっている状態なので、で周り の, 金持ちがもう上海で投資物件を買ったら絶対儲かるじゃないですかと思う人が多いんですよ。ただ条件が一つがあって、上海でマンションを買いたい場合は上海の戸籍、上海戸籍を持ってないと買えないんです。
社員の家族とかは、
うちの家族は、うちのいとこ の,、友達同士もそういう投資を考えてるんですけど、そういう条件があってなかなかちょっと難しいって言われました。
あれ、上海に戸籍がある人は何件でも買えるんだっけ。
わかんない、ここは多分ちょっと調べます。
その戸籍を売る人が出てきますよね。多分売るというか貸す人。
いや、そこは難しいかもしれない。そういう物件って相当と、
個人
法律トラブルになりやすくなりますので、相当難しい。あと結婚式の話で、奥さんの方が上海戸籍ですよ、旦那さんは温州、浙江省の温州、お金持ちなんですけど、は戸籍を持ってなくて、で結婚するときはやっぱりそのマンションの名義は女性の方にしないとダメなんです。というのは女性は丸々男、
何かあっても安心、
安心、
自分のもの、
自分のものという、北京も同じですね、戸籍がないともう買えないです。
まあでも住宅事情はもうここ数年本当にずっと同じように伸びてるから、それなのにまだまだ上がるっていうのは、うちの上海の総経理も
見てますね、
買って1ヶ月で倍になった。それたまたまその地域だけが本当にラッキーに上がったとは言ってたんだけど、まだそんなところがあるっていうのが驚きです。
これまだまだ続くかもしれない。住宅以外は車もそうですね。今回一緒に行った、初めてに中国に行った日本人のお客さんは、中国に対してどういう印象って聞いたら、車は すごい近い。
あ、横見ると運転手がいる、隣の車の運転手がすぐそこにいるみたいな。
そこはなんかそういう、うん、あの割り込みもすごいですね、うん、割り込みしないともう、うん、
まあ、割り込みしないと永遠に行けないっていうところがいっぱいあるけど、ただ私の印象は、うん、数年前よりどんどんその辺は良くなってきてる。あ、割り込みもそんな強引じゃないし、まあ、初めて行った人はやっぱり日本に比べるとまだまだそういう、こうところは目立つのかもしれないんだけど、なんか昔によりはおとなしくなってるかなって気はちょっとします、うんうん、
あります。
でクラクション鳴らさないでしょ。
あ、そうです、うん、
ちょっと前はあのもうブーブーブーブーうるさかったけど、うん、今もうあの罰金払わなきゃいけないから、ははクラクションもないし、私からするとずいぶんおとなしくなったなっていう。
ああ、そうです、うん、ここで一個思い出したのは、うん、あの本当に厳しくなって、うん、免許で点数があるんですよね、うん、12、確かに12点、うん、満点12点 で、うん、でもし点数が全部減点で終わったら、うん、もう
取り消し、
うん、で次をもらうときにもう一回、うん、あの勉強しないといけないなんて、うん、でそういう、で私は中国の運転免許を持ってますの で、うんうん、で友達から貸してって言われてるんです。私の手、あの私持ってる12点を貸してって言われてて、うん、それもなんかできるんです。
それできるんじゃ意味ないよね。
まあ
お金さえ、まあまあでも、まあ、お金さえあればいい。ナンバーが100万円ですからね。100万円上海とか北京のナンバープレート取るだけで、うん、抽選でほとんど当たらない抽選、宝くじ的な抽選で当たっても100万円ぐらい。すごいよね。
すごい。で今、うん、今回言って電気自動車の話、
電気自動車は、抽選もしなくていいし、ナンバーは高くない。
ただまだ買う人が少ない。
無料なんじゃない。
買う人少ないんですよ、ね、
すごい増えてきてるよね。
あ、本当。
なんかナンバー見れば色が緑色についてるから分かるんだけど、結構ポチポチ、 あれもっていうので、日本よりは全然、多分世界で一番電気自動車の普及率は高い。
あの習近平さんはなんかこういう政策を言い始めて、うん、
もう完全に優遇、補助金出してるし、ナンバープレートも優先的に取れるし、うん、まあ、あとは、充電場所、
あ、
うん、充電場所をもう今至る所に作るっていうので、うん、上海とか北京なんかは、大型のショッピング
スーパーとか
、うん、まあ、大型っていうよりも中型以上になったら駐車場をつけるイコール、電気の充電場所をつけないといけないって法律もあるから、うんうんうんうん、もう、すごい勢いで充電できるようにはなってる。ただまあ、北京の孫波さんは2025年に向かって2025年以降はガソリン車は売っちゃいけないってなんだよね。
はい、うん、すごい。
やるとき気になるよね。まあ、走ってるのはいいんだけど、うん、それ以降は製造しちゃいけないとか、
あ、
だから一気に変わると思うんだけど、
厳しい、
うん、まあいいことなのか悪いこと、まあ悪くはないんだけど、
そうですよね。でも電気が良くなる。
でも電気自動車って本当にエコなのかって話が一方であって。
本当ですか。
だってガソリンに比べると空気の排出量、排出するものに関しては、地球を汚さないけど、電気作るために原子力とかを使って電気を作るわけじゃない。
ただ中国、うん、そういう電子力の場所が多いんですよね、うん、
だから それが増やさないと電気自動車化っていうのは絶対できないでしょ。そうすると、それってエコなのと、原子力発電を増やすのっていうのは本当に果たして地球にとってエコなの。まあ、ちょっと壮大な話になって普段と違う壮大な話になってしまいましたが、まあ電気自動車はもう着実に増やしてるし、
2025年という、うん、ちゃんとした数字も出てますし、
でも一方で上海の習君なんかは逆に、いやでもなんだかんだ言って、ハイブリッドなんです。完全電気自動車っていうのはまだまだ少なくて、でハイブリッドが主流 でそれも緑色のナンバー取れるっていう話だから、一方では電気はついてるけどほとんどガソリンで走ってんですよなんてことも言ったり言われてたりするみたいです。
まあ、まだ
またまたこの辺の話はいろいろ仕入れて
皆さんと共有します。
はい、
はい、シェシェ
OK, 中国インバウンド。
下次见。
下次见。